本日の聖書箇所に目を向けたいと思います。ヨハネの福音書第15章26節から16章4節の A までお読みいたします。 A までです。ヨハネの福音書15章26節から16章4節 A までです。ヨハネの福音書15章26節からお読みいたします。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないからです。これらのことをあなた方に話したのは、その時が来た時、私がそれについて話したことをあなた方が思い出すためです。メッセージ、私たちも主イエスの証言者。
昨日は教会バザーが雨の中でしたけれども、無事に行われて終えることができました。大勢の方々のご協力とご奉仕に心から感謝いたします。私は外の方で案内係をしてましたけれども、傘を差して歩いてくる人全員にですね、バザーにお越しですか、バザーにお越しですかって声かけてたら、いえ違いますとかって言われながら、じゃあまた今度お越しくださいと声かけたり、でもある方はチラシを見ましたって言って、こう丁寧にチラシを持ってくるんですね。チラシを持ってきて、来ましたと言って、ようこそお越しくださいましたと、もしくは案内を送りました、教会からバザーの案内を、その案内の封筒からそのものを持ってきて、そうです、バザーに来ましたと、そのように声をかけて、そのようなやり取りを案内をする中ですることができました。私たちの神様、本当に良い方で、本当にこうわずかではないかも、でも精一杯、私たちなりの精一杯のそのチラシ配布や案内を送るっていう、そのことに応えてくださいました。ある方はですね、自分の近所のところにですね、チラシ、こうバザーのチラシ巻くんだけれども、全然来ない。なんだと思うんだけれども、でも、今回来ましたって。自分の配ったところ、来ましたって。そのような嬉しい声を聞くことができました。雨の中でした。私は雨が降らない、天候を守られるようにとは祈ったんですけれども、雨でした。でも、やっぱ神様祝福してくださった。そうじゃないですか。雨が降る中、私たちの精一杯に神様がそれを用いて祝福してくださり、約30名近い方がこの教会に来られたんです。私たちの主は良い方で、本当に豊かな恵みを持ってこの教会を、私たち一人一人を祝福してくださっている。そしてこの朝、その恵みの神、祝福の神がまた私たちに御言葉を語ってくださっている。その御言葉を聞き取って、また新しい一週間を歩んでいきたいと願います。 ヨハネの福音書を少しずつ読み進めています。ヨハネの福音書は13章から17章まで最後の晩餐と言われるそのような箇所です。ここで語られている多くの主イエスの言葉は一言一言がその遺言と言える箇所です。主イエスは弟子たちのもとからこれからいなくなっていく、その前にこれを言い残していく遺言の言葉、それが13章から17章に記されている言葉です。主イエスは最後の晩餐の後、十字架につけられ死なれ、3日目によみがえられ弟子たちのもとに現れ、そして天に昇っていかれます。弟子たちのもとからいなくなる。主イエスは残されていく弟子たちのために覚え続けるべき言葉、心に留め続けるべき言葉をここで言い残しています。13章から17章まで本当に主イエス様の独演会のような本当にたくさんの言葉が記されていますけれども、それは一言一言私たちは心に留めるべき御言葉です。その中で15章16節であなた方は行って実を結びとあります。主イエスは弟子たちにあなた方は行くんだと語ります。あなた方は使わされていくんだと語ります。主イエスの弟子というのはただ共に神を礼拝し神を賛美し祈るだけではない。私たちが今日ここに集い神を礼拝し、そしてここから出ていくように、主イエスの弟子というのは行くんだ、使わされに行くんだ、主イエスを証しするために行くんだとここで語られています。しかし私たちが行くとき、出ていく先で、世があなた方を憎むときがある、世があなた方を迫害するときがある。主イエスはそこで弟子たちが驚いて惑わないように先にその事態に備えさせる、それが先週までの御言葉です。主人である私が憎まれ迫害されるんだから、しもべであるあなた方も憎まれ迫害される、それは驚くことじゃないよ、惑うことじゃないよ、それは当然のことなんだよ。おそらくこれ弟子たちの心に強烈に残った言葉だと思います。自分たちが迫害されると私たちはいつも覚悟してはいません。自分たちが憎まれて当然だなんて私たちは誰も思っていません。けれども主イエスは弟子というのはある時世に憎まれ、ある時世に迫害される、そのことをよく覚えておきなさいという強烈な言葉です。あなた方は世に憎まれる、迫害を受ける、だが驚き惑うなと。そして主イエスは今日の箇所でこう言われます。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。主イエスの弟子には真理の御霊、証しする御霊がやってくる、与えられると言っています。どんな迫害があろうとも、どんな憎まれようと、どれほど憎まれようとも、証しし続けるための真理の御霊が弟子たちには使わされていく、与えられている、約束されています。今日のこの箇所を読んでいて、私は心に引っかかりを覚えたんです。それは主イエスは真理の御霊を父のもとから、父から出るっていう言葉を必ずこう繰り返しているところです。皆さん聖書をご覧になってみてください。そこにはただ真理の御霊が来るっていうんじゃなくて、父から出る、父から使わされるということを必ずイエス様はそれことを加えて言われている。そこに私は引っかかりを覚えました。なぜイエス様はこの父からという言葉を大切にされたんだろうか。それは主イエスを証しするというこのことは、聖霊なる神が、神だけの 真理の御霊の神だけが願っていることじゃないってことじゃないですか。この主イエスが証しされるっていうことは、聖霊なる神だけでなくて、聖霊なる神を送り出す父なる神のまた強い願いでもあるということをイエス様はおっしゃりたい。父なる神様の強い願いを、聖霊なる神はそれを受けてそれをなす。これ、主イエスがなされてきたことと一緒なんです。主イエスもかつて、自分が話していることは自分が好き勝手に話していることなんじゃなくて、私は父なる神が言うことを言って、私は父なる神がしなさいということをやって、私は父なる神に命じられたことを行っているんだとこうイエス様もおっしゃられました。聖霊なる神様もそうです。主イエスを証しする。それは聖霊なる神の願いではなくて、父なる神がそれを願い。そして、御子なるキリストもそれを願い。実にこの主イエスが証しされるっていうのは、父、御子、御霊、三位一体の神の強い強い目的であり、願いであるということを、この言葉から私たちは見出すことができます。主イエスが証しされるというのは、これ、聖霊なる神だけの願いじゃなくて、父なる神、子なる神、聖霊なる神の本当に三位一体の神の御心なんだということを私たちは教えられます。そして、その強い願いのために、父なる神は聖霊なる神を私たちのもとに送る。聖霊なる神様は、その聖霊なる神ご自身が主イエスを証しすると、今日の御言葉には記されています。そして、その聖霊なる神をいただいた弟子たちもまた、主イエスを証しする証言者とされる。聖霊なる神のことについてお話しするときに、いろいろな誤解があるかもしれません。ある人はですね、聖霊なる神を受け取るときに私たちに特別な力が宿る。私たちに何か特別な賜物がこう、特別な賜物っていうとちょっと誤解ですね。何か特別なことができるようになる。もちろん聖書の中には、ある人には異言の賜物が与えられ、癒しの賜物が与えられ、今私たちに馴染みのないような賜物も与えられていること、これ聖書の中に間違いなく記されていることです。けれども、私たちこれ、聖霊なる神を受け取るという時に覚えたいのは、私たちが何か特別なものとなったとかそういうことではないということです。聖霊なる神を受け取る時に私たちは何か突如新しい人間のようになるとか、どこかが変わるということではないということです。私たちは皆、主イエスを信じます。その時に私たちの生活が、私たちの精神が、私たちの考えがいきなり180度変わったでしょうか。おそらくそういう方は少ないと思います。もちろんそういうこともあるでしょう。しかし私たちは、多くはどこにでもいる一般的な一人一人であると思います。主婦であり、勤めている人であり、学生であり、どこにいる人とも変わらない普通の私たち。そんな普通の私たちが主イエスを証しするための何か特別な能力があるとか、いや、どうでしょうか。私たちに何か新しい力が与えられるというのでは私はないと思います。しかし、聖書が言っていることは、その私たちに主イエスを証しする聖霊が与えられているよとは語っている。三位一体の神の御心であり、聖霊なる神は、あなたを、私たちを、こう、新しい何かこう、何かこう特別な人間にするのではなくて、聖霊なる神に、 神が私たちと共に働いてくださる。聖霊なる神が私たちに主イエスを証しする勇気とか、言葉とか、知恵とか、神が与えてくださるということ、これは聖書が語っていることです。私たちは、どうぞ私たちの何か特別な人間にしてくださいと願うことよりも、主よ与えてください。証しする勇気を、証しする言葉を、証しする知恵を与えてください。どうぞ私に聖霊なる神様、あなたが働いてくださいと祈る。今日も主の祈りを祈りました。日ごとの糧を今日も与えてくださいと私たちは祈り、主はその祈りに応え日ごとの糧を与えてくださる。主よ証しすることができるようにと求めるならば、主はそれは御心にかなっていることですから与えてくださいます。私たちに証しする心、勇気、言葉を与えてくださいと主は与えてくださる。バザーでチラシを配った、案内を配った、主はそれに応えてくださるように、私たちの証言者としてどうぞそれに必要なものを与えてください。どうぞあなたが働いてください。これに主は応えてくださる。私たちは証言者である聖霊なる神と共に生きる、生かされる証言者とされている。主イエスはこう言います。聖霊と共に出ていく11人の弟子たちに向かって、あなた方も証しするんだ。あなた方も証しするんだ。初めから私と一緒にいた。あなた方も証しする。最後の晩餐において、主イエスを裏切ったイスカリオテのユダはもうすでにこの場を離れていますから、ここにいたのは、11人の主イエスの弟子、後の使徒と呼ばれる人たちだったでしょう。彼らは特別な弟子です。何が特別かというと、彼らは主イエスが神の子であり、罪からの唯一の救い主であるということを直接主イエスから聞いた弟子ですよね。彼らはイエス様の声を知ってる。そして彼らはその主イエスが神の子救い主であることを証明する奇跡をも直接その目で見た弟子たちです。特別な弟子です。彼らはイエス様が天に上げられてから、その自分の耳で聞いた主イエスの言葉、自分の目で見た主イエスの奇跡を世界中に証ししに出ていきました。そしてそれは言葉だけでなく、ある人は福音書として聖書に記した。私たちに今ある聖書、福音書というのは、その主イエスを直接見聞きした弟子たちが記したものであり、またその弟子から聞いたことをまとめた、ある人によるルカとかそうですよね、ある人による言葉、直接主イエスを知る証言者たちの言葉、それが私たちの手元にある聖書です。私たち今主イエスを直接見たり聞いたりすることはできません。じゃあ確信を持ってイエス様の言葉、イエス様が見せた奇跡を私たちは証しすることができないかというと、決してそうではありません。皆さん、私たちの手元にあるこの聖書は、私たちの手元にあるこの聖書は、主イエスを直接見聞きした弟子たちの証がここに記されている。ここにはっきりと主イエスを証しする言葉が記されている。私たちはこの聖書を通して主イエスはこう言われた、主イエスはこう奇跡をなされたとはっきりと証しすることができる。 見たことのない、聞いたことのない主イエスの言葉、奇跡を、しかし私たちもこの聖書を通して、見たように、聞いたように、証しすることができる。この聖書はそれに足る証しの言葉です。キリスト教会の歴史は約2000年にもなりますが、時代が変わるごとに、主イエスについて、主イエスの証しについて、いろいろな、こう、ねじ曲げるような危機が訪れていました。これは現代に近いかもしれないですけど、今のご時世、罪ということは語らない方がいい。罪なんて語るのは受けが悪い。罪を語ると教会に誰も来なくなる。みんな嫌なことを聞きに来るんじゃない。教会に癒しを求めてるんだ。だから罪なんて語らないで、神の愛だけを語ればいい、イエス様の愛だけを語ればいいという声がある。今のご時世、乙女マリアから生まれるなんて誰が信じるんだ。処女から生まれるなんてこと誰が信じるんだ。死んで復活する誰が信じるんだ。それは省いた方がいい。こんなことは非現実的、非科学的だと、そのように主イエスの証をねじ曲げたり、主イエスの証をいろんなものをこう混ぜ込んだりする、あれを削ってこれを加えて、それをしてきた教会というのはあるんです。あるんです、時代の中で。しかしそれでも歴史の中の教会は大切にしながら、大切にしながら、守りながらつないできた。それは混ぜるもの、混ぜ物のない、あの主イエスを直接見聞きしてきた弟子たちの証をそのまんまにつないでくる教会が必ずあった。そしてそういう教会が主イエスへの信仰をしっかり根に張って、純粋な証をつなげながら豊かな実を結んできた。皆さん、今私たちがいただいている信仰、いただいている主イエスへの証というのは、2000年の間、あの使徒たちが、弟子たちがそのままを語ったことを、歴史の教会がそのままを明かし続け、明かして明かしして明かしして明かしして、時代を超えて、国を超えて、人を超えて、今私たちのもとにやってきた。ある意味それは聖霊なる神がその主イエスの証を守りつないできたと言っていいと思います。今私たちはそのようにしてその主イエスの証をいただいた、つながれてきた。そして今度は私たちが聖霊なる神の助けと、また支えをいただきながら、それをつなげていく。私たちは主イエスの証言者。イエス様を証しすること、皆さんはされたことあるでしょうか。イエス様を証しすること、ちょっと私これを皆さんに質問したことがないので、皆さんが今どのような答えを持っておられるかは分かりませんけれども、でももしかすると私の印象としては、やっぱり証しをするってことは非常に難しいと、そのように思っておられる方が多くいるかもしれません。頭が証しをするときに真っ白になる。けれども今日私たちはその証しにおいて何が大切か、何が大切か、それは主イエスの弟子たちが証ししてきたあの証言を私たちもまたそのまま証ししていくということです。2000年間教会が証しし続けてきた証しを私たちもまた証ししていくということです。気の利いたことを言うんじゃない。十字架と復活の主イエスを私たちも証しする。 罪の許しと永遠の命を与えてくださる主イエスを私たちも証しする。今私を生かしてくださる主イエスを言葉を持って生き方を持って証しする。いやそれは分かってるんだけども、でもそれをどう言葉にしていいかが分からないんだって。今少しニコッとした方もおられたけれども、それは分かるんだ、だけどもそれをどう言葉にしていいか分からないんだ。私は一緒に祈りつつその証しの言葉を獲得していきたいと思います。教会というのはそういうところだと思います。私はこんなふうに証しするわ、俺はこんなふうに証ししてきた、私はどんなふうに証しすることができるだろう、その言葉を獲得できるのはここです。そのために牧師がいるし、そのために兄弟姉妹がいる。神様の確かな御心である主イエスを証しする、聖霊なる神様、証しの言葉を与えてください。証しの言葉を献賛させてください。そのように祈るならば私は与えられるでしょう。そしてそのような献賛をする場、証しの言葉を獲得するための何かこう集いというものが教会の中であっても良いのかなと、そのように思います。主イエスは弟子たちに迫害されること、また同時に弟子のもとに証言者である聖霊なる神が使わされることを先んじて語られました。これは繰り返しになりますけれども、イエス様はあなた方がつまずくことのないためですとこう言っておられます。つまずかないためだ。このつまずくという言葉は罠をかけられ、不意をつかれるという不意をつくという言葉です。イエス様は不意をつかれてはならないと思って語ってるんです。よく準備しておきなさいと思って語ってるんです。不意をつかれて無防備な状態で迫害を受ける、憎まれる、そして主イエスへの信仰がなくなることがないように、不意をつかれて主イエスへの証言するその心がなくならないように、くじけないように、証しが次へとつなげられていくためにこのことを語っておられるのです。私たちも今日ここから出ていきます。主イエスを証しする者として、私たちもつまずかないように主イエスの言葉をしっかりと受け止めて出ていきたいのです。かつての弟子たちのような命の危険はないかもしれないけれども、主イエスを証しするときに厳しい態度を取られることがあるかもしれません。自分にとって痛い言葉を吐かれるような時があるかもしれません。あざけられるような眼差しを向けられることもあるかもしれません。そこで不意をつかれると私たちの信仰が、証しが病んでしまう。ですからつまずいてはなりません。つまずかないように、不意をつかれないように、主イエスのこの言葉に、この遺言の言葉に心を留めたい。最後にもう一つだけ、この聖霊なる神が助け主として来てくださることにも私たちは心を留めたいと思います。26節で主イエスは聖霊なる神を助け主という、これは弁護士、弁護人を指す法廷の言葉です。私たちには主イエスへの信仰によって弁護士が一人一人に当てられている、弁護人が一人一人に当てられている、皆さんと共にその弁護人が生きてくださっている聖霊なる神です。この方が私たちの証しを守ってくださる、この方が私たちをも守ってくださる、この世が私たちを お前が言ってることは何だと否定したとしても、聖霊なる神は私たちのことを肯定してくださる。私たちが傷つけられたも、傷つけられても、聖霊なる神は私たちを支えてくださる。弁護士は、その弁護を途中でやめてはいけないんです。弁護士は途中で劣勢だからといって逃げてはいけないんです。いや、聖霊なる神は逃げません。私たちがどのような迫害や憎まれることが、いろんなことがあったとしても、この弁護人である、助け主なる聖霊は、私たちを肯定し、私たちの正しさを神の御心にかなっていると証言し、守り支えてくださる。私たちは、そして証言者として立たされていくのです。今私たち、聖霊なる神によって証言者とされています。言葉を持って、生き方を持って、聖霊なる神を信頼し、出ていきたいと願います。主イエスを証しする言葉を、私たちはもっと獲得して、もっと研鑽して、重ねていきたいと、そのように願います。ご一緒にこの白い聖書教会が主イエスを証しする証言者としての教会としてますます整えられていくように共に研鑽し歩んでまいりたいと願います。祈りましょう。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。はじめから私と一緒にいたからです。天の父なる神様、この朝、私たちが主イエスの証し人とされていることをもう一度あなたは確かにしてくださり、また私たちが何かするのではなく、私たちのために聖霊なる神が与えられ、私たちのために聖霊なる神が助けと守りと導きとを与えてくださること。証の言葉を獲得させ、証の言葉を研鑽させてくださることをありがとうございます。どうぞ与えてください。どうぞ導いてください。どうぞ研ぎ澄まさせてください。主イエスを証しする言葉を私たち一人一人が豊かに握り、それぞれ使わされていく場で豊かに証しすることができるように、私たちのうちに聖霊がおられます。求めます。主を与えてください。新しい一週間、主イエスの証し人として語る言葉において、生きる姿において、私たちを通して主イエスが表されてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。